今日の話は前置きがすごく長くなるんで先にオチを言いますけど、オチとしてはヨボヨボのおじいさんに恫喝されましたっていう、まあただそんだけの話をしようと思うんですけど、まあこれが何が問題かっていうと、その僕横井圭の人生をまさに象徴してるような出来事が、まあ、つい最近あったんですよね。まあその僕普段歌とか、まあ、ライブのトークなんかでも言ってるように、僕は世界平和とか、まあ、暴力反対とかいじめ反対差別反対とかあるじゃないですか。僕はそういったものを一切信用してないし、なんなら目指してもいないし、どうでもいいって言ってるんですよね。で、それはなぜかっていうと、それは横井圭の人生がそれを証明してるからだっていうことを、まあたまに話しますけど、その僕にはすごいコンプレックスが一個あって、僕は本当に小さい頃から圭君って本当に優しそうだね、圭君は優しいねって言われるんですよね。それは今でも言われます。横井君は、横井さんは優しいですねって言われるんですけど、僕はこの優しいって言われるのがもうとっても嫌です。すごいコンプレックスなんですよね。なんでかっていうとですね、優しい人間で得したことなんてほぼないからです。むしろ損してることの方が多いんです。例えば子供の頃ですけど、まあ夏休みとかですね、まあ子供会とか、まああるじゃないですか。その子供同士の集まりとかがあるんですけど、まあ例えばおやつの数が足りないということが起こった場合ですね、 K 君は優しいから我慢できるよねって言って、なぜか僕だけ我慢させられてみんながおやつ食べるとか、まあそんなこともありましたけど、まあ大人になったらそれこそお金貸してとか、まあこれ歌にもなってますけど、自転車貸してって言われてそのまま返してもらえなかったりとか、まあそういうですね、本当にまあもう実際の損害が出たりしてるわけでですね、優しい人間なんて何にも得しないんですよ。あ、そうそうそう、他にもですね、僕は美容室とか床屋さんで行きつけの店がないんです。なんでないんかっていうと、ある程度行き慣れてしまうとですね、お店の人に高級なシャンプーとか、まあ、高級な例えば、まあ、髪染めとかトリートメントとか、もう要するにお金を踏んだくられるとかぼったくられるんですよね。で、大体それで喧嘩になって行かなくなるんですけど、その時の捨て台詞は、横井さんってなんか見た目はすごい優しそうでいい人そうなのに、言う時ははっきり物を言うんですねみたいなことをね言われるんですよ、美容師さんとか床屋さんに。なんでやねんって、じゃあ見た目が優しかったらお金騙しとっていいんかいって思ったりしますし、あと食べ物屋さんもそうですね。僕近所で行きつけのご飯屋さん、まあ食べ物屋さんなんてないです。だって行きつけになって顔なじみになったら大体手抜かれるんですよ。で、接客もいい加減になりますし、そうそう、コンビニもそうですよ。これちょっと古いラジオトークの収録トークに上げてるんですけど、まあ近所のローソンの田中さん、あと近所のセブンイレブンのラホマンっていうネパール人がいるんですけど、まあだから自分で言うのもなんですけど、僕は優しい人間ですよ。優しい人間であるがゆえにいい加減な対応というか、もう 気を抜かれるとか手を抜かれるんですよ。だから優しい人間ってね、そういう目に遭いますし、そうそう、あと僕は小学校1年生から剣道をやってるんですけど、でも舞踏家って大変ですよ。その正直僕1年生からまあ武道をやってるんで、正直喧嘩なんて負ける気しないんですよ。もう喧嘩どころか、まあ本当にこれ嘘抜きに言いますけど、別に人殺せって言われたら別に殺せます。なぜかというと、もう殺し方を知ってるからですよ。もちろん殺しませんよ、僕絶対そんなことしませんよ。なぜかっていうと、だから武道というのはもうその殺し方を習う学問なので、殺すどころか喧嘩すらやらせてもらえません。もう喧嘩しようもんなら指導者の先生から親からもう、まあチームメイトからもうボッコボコに怒られるというか、もう本当にまあ破門絶縁されるぐらいのレベルなんで、だから絶対喧嘩禁止っていうのはもう小学校1年生から言われてたんで、だから僕は子供の時、特に小学生の時って泣き虫って言われたんですけど、違うんですよ。僕 喧嘩になっても本当はもう楽勝でボッコボコにできるのに、そのもうその武道の精神からして喧嘩をしちゃあかんってもう刷り込まれてるせいで喧嘩できなくて、それが悔しくて泣いてたんですよね、子供の時って。もうはい、まあね、あのもう時効から言いますけどとか言いながら、僕高校生の時にもうどうしても我慢ならん、許せへん、いじめっ子我慢 いたんですけど、まあその子に重傷を負わしてしまったことがあるんですけど、今じゃ絶対ありえないですよ。今じゃこんな令和の時代には絶対ありえないですけど、当時は示談どころか事件にすらならなかったんですね。え、まあそういう意味では昔っていい時代かもしれませんけど、まあそういうわけで僕自分で言うのもなんですけど、僕はもう体から優しいオーラが出まくってるんですよね。もう自分で言うのもなんですけど、僕は本当に優しい人間なんですよ。絶対暴力は振るわないですからね。まあ振るってますけどね、今の話からすると。だからね、僕例えば子供好きなんですよ、僕。だからその子供のまあ面倒を見るとか、子供を預かるというボランティアなんかもよくやっていたんですけど、悪ガキっているじゃないですか、特に男の子で。でも悪ガキがプロレスごっこしようとか言って、もう一日中僕の足をバンバン蹴り続けられたことがとかあるんですけど、そんな男の子僕投げ飛ばしたりすること簡単なんですけど、もうそれをしようもんならもう親御さんからね怒られるじゃないですか。だからそんなん絶対できないですし、そうそう、で今日の話の本題になりますけど、僕小さい子供、まあ小さい男の子からも普段舐め腐られてるわけですけど、それ以上に実生活が困ってるのが、僕もおじいちゃんおばあちゃんに本当に舐め腐られるというかバカにされるんですよ。まあコンビニとかスーパーでよく夕方とか混んでるじゃないですか。夕方とか混んでたらまあ列を作って並ぶじゃないですか。でコロナ禍以降だったらこの線に沿って並んでくださいとかいう線とかも引いてあるじゃないですか。でそこでちゃんと並んでるんですけど、僕もおじいちゃんおばあちゃんに普段から割り込みされたり順番抜かされたり普通にしますね。でいやいやそこ並んでますよって言うても、いやお兄ちゃんなんかぼーっとしてたからいいんかなと思って入ってんみたいなこと、いやぼーっとしてん、ずっと一部始終見てたかなみたいなことを言うんですけど、僕もおじいちゃんおばあちゃんに平気で順番抜かされますし、あと僕まあまあ定期的に今週に1回ぐらいですけどランニングしてるんですけど、ランニングしててもですね、もう電動自転車を漕いでるヨボヨボのおばあさんにどけとか普通に言われるんですよね。でもうで今日の話の本題ですけど、僕ねもうあの近所にね、もうちょっと言葉悪いですけど、死にかけのヨボヨボのじいちゃんがいるんですよね。僕そのコンビニで普通に買い物しようと思ったら、いきなりそのヨボヨボのじいちゃんがもう無理やり割り込んできてですね、それでいやすいません、あのこっちのお兄さんの順番ですって、まあコンビニ店員も言ってくれたんですけど、なんやお前、どけってまあなんていうかね、もうヨボヨボのおじいさんにちょっと本気で恫喝されて、しかもそのヨボヨボのおじいさんがですね、あの俺の順なんですか、まあ、下がれとか言ってよ、僕はあのヨボヨボのおじいさんにヨボヨボのローキックを足に食らいまして、それこそ子供じゃないですけどヨボヨボのおじいさんに蹴られました。で僕まあおじいさんにコンビニで順番を譲ったんですけど、僕もう情けなくなって、あ僕ってそんなに弱そうに見えるんかと、ヨボヨボの死にかけのおじいちゃんでも、あこいつやったら勝てる、こいつやったら舐め腐っても大丈夫って思われてるという自分に腹立って、もうほんまに自分に腹立って自分に悔しくなって、もう泣きそうになったつい最近です。だから世界平和を目指そうとか、話し合いで解決しようとか、手を取り合ってみんなで友達になろうとかなんか言うじゃないですか、世界平和世界平和って。僕世界平和全然信じてません。だって僕みたいな優しい手を取り合って譲り合いの精神を持って優しく接する人間はですね、このような目にしか会ってこないです。僕は今40歳、もうすぐ41になりますけど、まあもう約41年間そんな目にしか会ってないので、だから世界平和はありえないですし、優しい人間なんかになる必要はありません。みんな厳しく暴力的に、ムキムキマッチョで言ったらいいんじゃないかなと思います。特にこれを聞いてるお子さん、まあ学生の皆さんいらっしゃいましたら、今からでも遅くないんで、皆さん強い人間になってください。 以上、生物的弱者横井圭でした。あ、そうそうそうそう、告知告知、今今日9月8日日曜日にこれ更新してるんですけど、9月10日火曜日と、それから9月15日日曜日、大阪はアメリカ村、扉さんでライブしますんで、ぜひお越しお待ちしてます。ツイキャスでの配信もありますんで、ぜひ見てください。僕はそうですね、9月8日日曜日、この後一応弾き語り配信をラジオトークでね、まあ、やって練習がてらやって、それに向かおうと思います。よろしくお願いします。